77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。9月9日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、まずは皆様からいただいたメッセージからご紹介します。北海道札幌市にお住まいのラジオネームケンさんからのワンピースレッド 4DX は遊園地というタイトルのメッセージをいただきました。ミカさん、こんにちは。ワンピースレッド 4DX で見てきました。今まで数多く 4DX の上下左右に動く椅子、風や香り、そして水しぶきを体感してきましたが、ワンピースレッドが一番激しかったです。椅子にジェットコースターのようなシートベルトがあってほしいと心から思うくらい椅子から転げ落ちそうになったり、半端ではないほどの水しぶきの量、そして歌のライブ、フェスやコンサートはスタンディングで楽しみますが、映画を見るのにスタンディングってわけにはいけませんよね。でも 4DX ではスタンディング以上に椅子が動いてくれるので最高に楽しく見ることができました。ワンピースレッドは嬉しい、楽しい、そして感動する最高のエンターテインメント映画でしたといただきました。ありがとうございます。ワンピースの 4DX 面白かったという話よく聞くんですけど、ケンさんのメッセージを読んでたらもうますます行きたくなってしまいましたよ。なんかもうすっごい面白そう。なんか画面を見てるだけでも面白いのに、まあ、それに加えて椅子がこう動いたり、水しぶきがこう飛んできたり、風が吹いてきたりと、もう体全体でワンピースを楽しめそうですよね。まあ、貴重な感想もありがとうございます。あのユナイテッドシネマ長崎の支配人平井さんにちょうど先日お聞きしましたら、もうワンピースの 4DX 大人気だそうで、まだしばらくは上映予定ということですので、ぜひ見たいっていう方はですね、ワンピース 4DX 体験されてみてはいかがでしょうか。まあ、入場者プレゼントももういろいろあるようですし、もうこちらももう魅力的なプレゼントももうたくさんあるみたいですので、ぜひ皆さんワンピースご覧いただきたいと思います。私もね、時間見つけてこの 4DX もぜひ体験したいなと思ってますので、見に行きたいなって思ってます。ラジオネームケンさん、メッセージありがとうございました。今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、話題の作品秋もたくさんありますよ。まずは2作品ご紹介したいと思います。映画地下室の変な穴。平凡な中年夫婦アランとマリーは怪しげな不動産業者に案内され、郊外に立つモダニズム風の一軒家を下見に訪れるんですね。まあ、不動産業者は購入しようかどうしようか迷う彼らにとっておきのセールスポイントを教えるんですよ。またそのセールスポイントっていうのが、地下室にぽっかり開いた穴に入ると12時間進んで3日若返るという、こうなんとも奇妙なもの。まあ、夫婦は半信半疑でその家に引っ越すことになり、やがてこの穴は2人の生活を一変させていくという、ラバーなどの独創的な作品で知られるフランスの奇才 簡単デビューが監督を務め脚本も手掛けているフランスの映画ナンバーワンヒットの世にも奇妙な物語です。まあ、この作品いわゆるあなたならどうするとこう問いかけられているようでした。まあ、せっかく二人で老後にゆっくり過ごそうとした家に若返りの穴があり、まあ、マリーのようにその穴に取り憑かれてしまって、まあ、ほとんど夫婦の時間が取れないとこう、もちろん若返るとい う, こう魅力的なことに興味は示しても老いることはもう自然なことですし、やはり夫婦での時間を大切にして素敵な年の取り方を知っていきたいななんて思ったりしました。皆さんはこの作品を見てどう感じられるんでしょうかね。地下室の変な穴、こちらは全国順次公開中で長崎は公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は映画ハイ&ロー・ザ・ワーストクラス。藤尾が頭を張る親子の前に、えんじ色の学ランを着た知の門と呼ばれる瀬の門工業高校が最強の敵として立ちはだかるという、まあ、今回の物語なんですけれども、あらすじからご紹介していきますね。まあ、親子の首を狙う瀬の門工業高校の頭天貝は、最強の男須崎とともにお金をちらつかせて鎌坂高校と荏原商業高校との間に三高連合を築きます。まあ、彼らの勢力が拡大していく中、いち早く不穏な動きに気づいた親校の高城と轟でしたが、三高連合による親校狩りが始まり、冬を疲れた彼らは圧倒的に不利な状況に陥ってしまいます。まあ、次々に仲間が倒れる中、藤尾は三高連合最強の刺客須崎との頂上決戦に挑むという大人気シリーズハイ&ローの最新作がいよいよスクリーンに登場。前作ハイ&ローザワーストに引き続き、高橋宏さん原作のクローズそしてワーストとのクロスオーバー映画となる作品です。まあ、キャストは藤尾をザ・ランページの川村一馬さんをはじめ、親高校宝仙学園のメインキャストも続投されるほか、最強の敵須崎を NCT イリチルの中本裕太さん、瀬の門校の頭天貝を BE:FIRST の三山亮太さんが務めています。もう今回もですね、決闘シーンがもうすごいんですよ。まあ、仲間のためにぶつかり合う熱い魂がもう伝わってきて、まあ、この作品もですね、いわゆる胸熱映画ですよ。まあ、そして男同士の熱い友情にもう、わあもうかっこいいなって、まあ、とにかく見ながら熱い思いでいっぱいになる作品でした。なんかですね、もう続きが楽しみなんですよ。次はどんな展開になるのかななんて今からドキドキワクワクしています。ハイ&ロー・ザ・ワースト・クロス、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。人質、韓国トップスター誘拐事件。国民的スター俳優ハファン・ジョンミンは記者会見から帰宅途中、人気のない路地で何者かによって誘拐されてしまいます。警察や関係者は必死で行方を探しますが、証拠や目撃情報もない。一方、誘拐されたファン・ジョンミンはパイプ椅子に縛り付けられた状態で意識を取り戻し、自分が身代金目当てで誘拐されたことを知ります。まるでゲームのような犯行を楽しむ犯人の若者たちは、ソウルを震撼させている猟奇殺人事件の犯人だったんですね。まあ、なんとかここから脱出しなければと、ジョンミンは自分の唯一の武器である優れた演技力で犯人に立ち向かうという、ただ悪より救いたまえの韓国のトップスターファン・ジョンミンが自ら ファン・ジョンミン自らがファン・ジョンミンを演じることでも話題のサスペンスドラマです。まあ、これを聞いただけでももう興味をそそられた作品だったんですね。私、共演にはドラマイカゲームのイ・ユミ、ドラマイテウォンクラスのリュ・ギョンスが出演しています。まあ、この作品ですね、試写でこう鑑賞させていただいたこう時点で、私こうインスタなどに簡単なんですけどレビューを上げたんですが、まあ、本当ですね、見応えの作品でした。まあ、ファン・ジョンミンさんだからこその作品とも言えるんでしょうかね。まあ、あの銃でもナイフでもなく演技力を武器に命がけの脱出にこう挑むという、もうすごいの一言でした。まあ、ファン・ジョンミンさんの作品をいろいろ見てきましたけど、ご自身を演じるというまたこの新境地もまた魅力ですよね。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。映画人質、韓国トップスター誘拐事件、こちらは全国順次公開中で、長崎では9月23日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は百花。レコード会社に勤める泉の母ゆり子がある日認知症を発症してしまいます。実は泉と母ゆり子の間には過去にゆり子が起こしたある事件によりできた溝があるんですね。まあ、そんな中ゆり子の認知症は徐々に加速していきます。まあ、それでも泉はこれまでの親子の時間を取り戻そうとこう一生懸命母を支えていくんですね。まあ、そんなある日泉はゆり子の部屋で一冊のノートを発見します。そこには泉が決して忘れることのできない事件の真相が綴られていたという、脚本家小説家として数々の作品を手掛けてきた川村元気さんが2019年に発表した同名小説を映画化した作品で、今回川村さん自ら長編初メガホンを取っています。キャストは泉を須田雅貴さん、母ゆり子を原田美恵子さん、泉の妻香里を長澤まさみさんが務めています。まあ、この親子の間には一体何があったんだろうとこう見ながら映画を見始めたんですが、まあ、見終わった後、ああこんな結末になるんだとこう死者を見た時はですね、正直ここまでしか思わなかったんですね。でもその後ゆっくりこの作品のことを思い返すと、なんだかですね心にこうじわじわきて、もういろんなことをですね考えさせられました。まあ、よくよくこの作品を思い返すと、いろんなところにこうメッセージが込められてるんだなと感じるところがもうたくさんありましたね。この作品ですね、結構ねじんわりくる作品で、いろんなこと考えさせられる作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。百花、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中です。続いての作品はブレッドトレイン。いつも事件に巻き込まれてしまう世界一運の悪い殺し屋レディーバグ、そんな彼が新たに受けたミッションは、東京発の超高速列車でブリーフケースを盗んで次の駅で降りるという簡単な仕事のはずだったんですが、盗むことは成功したものの、身に覚えのない9人の殺し屋たちが列車の中で次々と襲いかかり、降りるタイミングを完全に見失ってしまうんです。列車はレディーバグを乗せたまま、世界最大の犯罪組織のボスホワイトデスが待ち受ける終着点京都へと向かって加速していくという、作家伊坂幸太郎さんのマリア・ビートルを原作に描いた作品で、デッドプール2のデビッド・リーチ監督がメガホンを取っています。キャストはレディーバグをブラッド・ピットが演じるほか、サンドラ・ブロック、アーロン・テイラー・ジョンソン、真田広之さんなど豪華キャストが数を揃えています。もうこの作品私もすっごく面白かったんですよ。まあ、主演のブラッド・ピットをはじめ出てくるキャラクター一人一人がもう最高なんですよね。そして BGM に流れる音楽の数々がまたセンスがいいんですよ。まあ、それだけじゃなく劇中に出てくるこう日本 校のこう文字の使い方がもうなんともいい感じでした。まあ、列車内で起きる次々の最悪な事態に挑むブラッド・ピットがかっこよくて面白くてね、もう最高だったんです。そして真田広之さんの圧倒的存在感ですよ。もう真田さんの登場でまた物語がこうグッと引き締まるんですよね。まあ、迫力満点の列車アクション、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ブレッドトレインは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、先日からいただいておりますワンピースメッセージ、ここで一つご紹介したいと思います。岡山県にお住まいのラジオネームはるさん、好きなキャラクターはモンキー D カープ。週刊少年ジャンプでワンピースが連載開始されてから25年、いよいよ最終章に突入です。学生の頃から読んでいる中年の自分もどういう謎が明かされていくのかと胸が熱くなります。小田先生頑張ってくださいといただきました。そして番組にもメッセージいただいてます。美香さんこんばんは。番組スタッフにワンピース好きの方がいらっしゃるようで嬉しく思ってます。原作漫画が最終章に突入していきますが、劇場映画版ワンピースも盛り上がっているようです。ワンピースファンとしては嬉しい展開ですよねといただきました。ありがとうございます。もうですね、ワンピースのこと喋り出すとも止まらなくなるんですよね。もう本当ワンピース好きな人もたくさんいますよね。これからまだまだ映画盛り上がりそうなので一緒に楽しんでいきましょうね。ラジオネームはるさん、メッセージありがとうございました。それでは最後にもう一つ映画ご紹介したいと思います。グッバイクルエルワールド。全員互いに素性を明かさない強盗組織の5人のメンバーはラブホテルで秘密裏に追われていた反社会勢力組織の資金洗浄現場を狙い大金強奪に成功。その後メンバーたちは大金を手にそれぞれの生活に戻ったんですが、やがて反社会勢力組織に追われる日々を追うようになるんですね。まあ、反社会勢力組織、警察、強盗団、金の匂いに群がるくせ者たちの潰し合いが始まり、一体最後に笑うのは誰かというさよなら警告、底の身にて光り輝くなどの脚本家高田亮さんによるオリジナル脚本の作品で、さよなら警告マザーの大森達史監督がメガホンを取っています。キャストは5人の強盗メンバーを西島秀俊さん、斉藤匠さん、三浦友和さん、玉城ティナさん、宮川大輔さんが演じるほか、宮沢ひよさん、大森奈央さん、奥田英二さん、鶴見慎吾さんなどなど豪華キャストが勢ぞろいしています。まあですね、新ウルトラマンコンビでしたよね。まあ、西島さんと斉藤さん、まあ、地球を守るお二人が今度は強盗組織のメンバーというこうガラッと180度違う顔になっていたのがですね、なんともですね新鮮だったんですよ、この作品を見て。まあ、日本版タランティーノ作品っていう感じで、まあ、タイトルの通りクルエルワールド、残酷な世界、全開の死闘が繰り広げられて、まあ、その中でこの世界からおさらばできるのは一体誰かとこう最後まで目の離せない作品でした。まあですね、ちょっとこうハードな場面もあるんですけど、結構ですね血がねいっぱい流れるので、うわちょっと血苦手だなっていう人にはですねちょっとね心臓ドキドキの場面もあるんですけれども、でもですねもう展開がねいろいろ面白くて、なかなかですね物語としては引き込まれた作品ですので、ぜひスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。グッバイクルエルワールド、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひお楽しみください。ということで今週のラストナンバーは 映画グッバイクルエルワールドの劇中歌マージー・ジョセフでレッツステイトゥギャザーを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。